岩佐さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝はどんなお話でしょうか？
外国人材の活用とか、新しい在留資格の創設をめぐって国会での審議が続いています。この問題をめぐる論点は非常に多様で、技能実習生の就労実態とか、あるいは人権保障のこととか、あるいは法務省がまとめた調査データが不適切な集計をされていたとか、非常に多様な論点が出ています。でこれ自体は実は1990年代からずっと蓄積された問題で、そこに一気に今光が当たっている状態だと思っているんですね、はい。ちょっと気になっているのは、私たちがこれからどういう社会を築いていくのか、そうしたところについてちょっと根っこのところを今日は皆さんと考えられたらなと思っています、
はい。
共に生きるという意味での共生社会っていうフレーズがよく使われてますが、それはじゃあどういうもんなのかということですね、
確かにお互いが尊重し合えるような共生社会の実現といった言葉が今の国会答弁でもよく聞かれますね。
もう日本は人口減少していますので、社会の担い手ですよね。それをどう作っていくのか、そういう議論は重要です。その中で、日本人でも働けてない人はいるんだとか、外国人材の活用が現実的だとか、様々な意見が飛び交っていて、それぞれにもちろん一理あるんですけれども、根っこには、どんどん世の中が多様化していく中で、その多様性をどう私たち一人一人が引き受けていくかという問題点があるように思うんですね。で、外国人材の流入ってのは、ある意味多様性を示す象徴的な例ではあるんですけれども、ただ多様性というのは別に外国人日本人の間だけにあるものじゃなくて、例えば健常者と障害者がどうやって一緒に働くかということを考えれば、結局それも同系列の問題ですし、子育て中のお母さんとか親の介護をしている中高年男性の方たちと一人一人の家庭の事情を踏まえながらどうやって一緒に仕事をしていくのかということを考えれば、働き方改革の問題にもなります。そういう意味では、同じ日本人同士、同じ健常者同士でも様々な多様性があって、それは実は外国人と日本人だけに限った話じゃないんですね。人は誰でもそれぞれ異なる文化、異なる生活習慣、異なる伝統を持って生きてきてます。まずはそれを認めましょうと、こうでなきゃいけないと簡単に言わないようにしようというのが、共生社会の第一の作法です、
はい。
でそれは時に人の可能性を開くわけですね。有名な話ですけど、ハリウッド俳優のトム・クルーズさんは失読症、文字が読めないだけど、ああいうハリウッドスターを果たしておられるし、またマイクロソフトの創始者のビル・ゲイツさんも、相当な変わり者だという話があります。何の問題もなく働いているように見える人たちの中にも、例えば地図が読めないっていう人はいるでしょうし、仕事はもうこなせば抜群なんだけど満員電車にはどうしても乗れないっていう人もいる。難民と言われるような人たちの中にも、母国では IT のスペシャリストだった、そういう人もいます。そうしたそれぞれの凸凹を認めて、満員電車に乗れないような根性のないやつには仕事をさせないとか言わずに、それぞれ母国もあるけど凸凹もあるよねということで認めてった方が、人の強みが発揮されて結果的に社会も発展する。それが共生社会の一つの見方ですね。
今おっしゃってることに非常に深く共感するんですけれど、
はい、
ただ一方で人には異質なものに対して恐れを抱くという面もありませんか？
もうおっしゃる通りなんですね。それで思い出すのは私の母親の話なんですが、私の兄は障害者で、母親は障害を持つ息子を抱えて障害問題の理解を求めてきました、
はい。
結構昔は大変な思いもしたと思うんですね。でその母親がある時私に、近くのアパートにイラン人の人がたくさん住んでいて怖いって言ったことがあるんですよ。でなんかされたのかって言ったら、されてないんですね。何をされたわけでもないけども、障害問題への理解を求めてきた母親も外国籍の方たちに対しては不安を抱いてたんですね。それはつまり、母親にとっては兄は異質じゃなかったんだけども、外国籍の方たちは異質だったわけです。 異質なものを恐れる心理というのは、まあ、素朴だけども非常に根強いものがあると感じてます、
はい、
なので、まあ、簡単に多様性は素晴らしいとは言えないなという現実も一方ではきちんと直視する必要があると思ってます。一人一人が違ってみんなお互いに異質だということは安心と信頼にすっと結びつくというよりもむしろ不安と不信に人を導きやすい、こうした現実ですね。ただ他方で私たちの社会はもうみんな同じだよねっていうところには戻れません。一人一人に特性があって一人一人に事情があるんだということに気づいてしまって、で社会的にもまあ認知されてしまっている以上ですね、もうそれがなかったことにして暮らしていくってことはできない。女性が男性のような顔をして働くことが素晴らしいとか、がん患者が病気を隠して人知れず会社を辞めていくのが当たり前だとか、もうそういうふうには言えないわけですね。だから私たちはもう後戻りできないということを自覚しながら、同時に異質なものに対してはまあ不安は起こるよねということをも率直に認める、そうしたところから話を出発させる必要があるんではないかと思っています。それはつまり多様性は素晴らしいという前に、多様性って大変だよね、めんどくさいよねっていうところから始めることなんですね。多様性は素晴らしいことを認めるべきだと、あるいはすでに世界はもうグローバル化してるんだからそういう世界を見ろという、それだけでは異質なものに対する恐怖心というのは一旦は閉じ込められるかもしれませんけれども、拭い去られることはないと思います。それはいつかどこか必ず別の形で噴出する、それが私たちがアメリカのトランプ現象から学んだことだったと思うんですね。
多様性は面倒くさいということを認めようということなんですが、
はい、
ただその面倒くささがいつまでも面倒くさいままですと誰も引き受けませんよね。
そうなんです。夫婦だって家族だって面倒くさいですね。面倒くさいことの中に、まあ、喜びがあるっていうことをみんなが体感できることが大事だと思います。具体的かつシンプルにできることがあります。とにかく知り合うことですね。知り合うための場を作ることです。私の母親も知り合ってさえいればですね、別に外国籍の人たちをむやみに不安がることはなくなると思うんですね。あの大学の福祉実習で障害者の人たちとなんてどう付き合っていいか分かんないってものすごく戸惑っていた学生がいました。だけど実習で障害者の作業所に行ったことで変わって、卒業後障害分野の職員として働いています。多様性は確かに面倒くさい、だけれども後戻りはできないわけですから、そのことも自覚してその面倒くささを引き受けていきたい。そういう意味で私たちは今ようやく共生社会のスタートラインに立ちつつあるんだと思うんですね。無理する必要はない、だけども地道に知り合う場作りを進めて、まああんたの言ってることはよくわかんないんだよとか、もうあんたと付き合うのは本当めんどくさいわというふうに、まあ笑って言い合えるような関係を築けるといいんじゃないかと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。